Radio from Chicago. How's it going? You good? サクズ Radio from Chicago のお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川がニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今を皆様にお届けいたします。私また全編カットされました。サク柳川です。そして本日もお相手は、
はい、私進行役さえこです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりオンリーワンよりナンバーワンのビールでありたいグースアイランドの提供でお送りしております。ということでまたです。フジテレビバイキングモア。
あ、そう
まあいいんですよ。まあでも本当この1週間特需が来てましてですね。何を隠そう、ウィル・スミス殴打事件特需です。
来てますか？
来てますよ。まだ来てますか？だからこれに関してスタンダップコメディアンの見解を聞きたいというのが非常に多くてですね。でもさ、もうそれに関してはもう先週この番組でたくさん喋ったやん。
そうやね。
そうと思ったらさ、うん、ラジオ書き起こし職人のミヤンさんが、はい、なんとこの番組を書き起こししてくださいまして。
あら。
あらっていうかミヤンさん知ってます？
私はなんかあんまり知らなかったんですよ。でも光栄なことなんでしょ。
すごいんです。ミヤンさんっていうのはもうとにかく日夜ラジオ番組を文字に書き起こす職人なんですよ、うん、
すごいね。
ラジオばっか聞いてもとにかくチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカ書き起こすっていうもうね勤勉、うん、もうハードワーキングの極み、もう二宮金次郎ですよラジオ界の。
あ、でも多分グーグルやったらできるかね、音声だけ
ど。そうやね。でもそうするとさなんかこうちょっと我々なまってたらね、あのちょっと滑舌悪いと変になっちゃうから、そういうことで、あのもうねミヤンさんに書き起こししていただいたラジオ番組みたいなもう一流と認められたということですから。でもこれで我々ももういろんなラジオパーソナリティにもうマウント取っていくからね、
うん、あのゴシップラジオとして。
もうそうですよ、うん、あれ、うん、まだミヤンさんに書き起こされてない。あ、されてない、うん、あそうですか、はーい言ってね、もうあまたのもうパーソナリティにねこうやってマウントを取れるということは ねあるわけなんですけれども、うん、まあ、でもとにかくねそうやってミヤンさんのおかげで前回の放送が拡散して、もうありがたいことに多くの反響がねいつもよりありまして、うん、
あら、
まあ、ただ中にはね厳しいものもあってですね、うんうん、これまた読み上げていきましょう、
うん、
例えば誰だか分かんねえアメリカでなんちゃってスタンダップコメディアンやってるやつの見解みたいなのを聞いたけど身内びいきとしか思えないな、ギャグも笑えない、ダウンタウンに勝ってから偉そうに意見述べてみろよ、こいつも近いうちビンタされるなってありがとうさん、続いて期待して聞いたらただの言い訳と保身にしか聞こえなかった。この方は評論家気取りですが舞台やテレビでちゃんと笑いを取れているのでしょうか。サイコさんこんなの書かれてるよまあね、まあでも人に届くというのはいいことですから、
はいはいはい、まあ、
いろんな意見の人がいてもいいんじゃないですか。
そこですよ、本当そこですよ、
いいんじゃないですかね、うん、本当にね、
うん、
さてそんな中あれは水曜日だったかな、
うん、
深夜にですね一通のメールがありまして、
う
ん、送り主は、スペクターコミュニケーションズです。デーブスペクターさんです。はい、もう、
はい、あのご存知、皆様ご存知、
もうそうですよ。フジテレビのバイキングっていう番組が取材したがってるので連絡先教えときました、近々連絡来るはずですっていうデーブマジック来ました。
すごいね。しかも事後報告。
事後報告。あの勝手にマネージャーをしてくれるっていう。
キャスティングしてますって。
ありがとうございますっていうことで。
すごい、さすがですね、デーブさん。
ねえ、で担当のディレクターさんがメール来て、
うんうん、
今回クリス・ロックのビンタについて実際にアメリカで舞台に立たれてるサクさんのご意見をぜひともお聞きしたくインタビューできないでしょうかっていうことだったから、
うん、
いやちょうど今さスタンダップコメディについてね差別的だとか、うん、アメリカの笑いいつもこうだっていうさ、ね、誤解風評被害逆風が日本にはびこってますから、
うんうん、
これはもう僕がそういう誤解も含めてね時に行く時やと予約していたね、
うん、
朝の水中エアロビクスのクラスをキャンセルして
バカ
いやいやこれ楽しいやあの
痩せるんやけどね、
水の中でズンバすんねんで、
すごい大変らしいねこれ。
しかも遅くに行くと、うん、もう立ち泳ぎの方しかないからもう死んじゃうんだよ、もう溺れてそれをもうだからもうキャンセルして取材をお受けしたんですよ、はい、ズームでさもう90分ぐらいがっつりお答えしたんじゃないの、うん、本当にね。 で映像も使うかもって言われたからさ、うん、ピンクのシャツ、ピッチピチのピンクのシャツをバッチバチにアイロンかけて、うん、いつもにノリを多めにねつけて、あの
気合も入れまくってるやん。もう
そうですよ、もう、まあ、下は短パンだったんですけどね、うん、
バレないよくあるズームスタイルですね。
そうそうそう、まあ海パンでもよかったんだけどね、あのズンバに備えて。
あ、そういうことね、うん、終わったら行こうっていうなんという
ほんでさ、インスタグラムでも盛大に宣伝してさ、うん、皆さん明日の朝バイキングで話しますとか言って、うん、なんかインスタグラムストーリーズでもね、うん、必ず見ますとか、うわ待ってましたとか、いろんなコメント来てさ、うん、やっぱテレビって影響力あんねんなとか思ってたわけですよ、うんうん、で多分番組がね木曜日のお昼から始まるのかな。まあ僕は直接見られないじゃないですか、
うん
うんうん、そのテレビはねこっちでは、ね、でだから水曜日のこっちのまあ夜やったんやけど、うん、まあ、ショーやりながらどうやって放送されるのかなと思って待ってたんやけど、はい、大体ねこれ地上波に何か取り上げられると、うん、こうリアルタイムで携帯が鳴りやまなくなるのよ日本って。
あ、そうなの。
そうね、だから例えば特ダネとか出させてもらうときは、うんうん、もう放送始まった瞬間にインスタグラムのフォロワーがブワーって150人が一気に増えたし、
うん、誰やってなって。
そうそうそう、
あ、そういうことね。
で NHK のドキュメンタリーの時もそうやったし、うんうん、おはよう日本とかも本当にブワーって増えるのよ。
あ、そうなんや。
だから今回楽屋でね、どうなんのどうなんやろなと思って見てたら、携帯が微動だにしないわけですよ。
あら、
あれこれ反響ないな今回と思ったら、うん、メッセージ1件来て、うんうん、日本の友達からやってんけど、うん、お前出るって言うから見てたけど1ミリも出てこんかったやんけっていう。
あら、
もう終わったでコーナーって言われて、うん、これやってもたなと思って。も
う1ミリも出んかった。
出る出る詐欺ですよこれこそ、ね、本当に申し訳ないなと思って、うん、もう全カットです。ちなみにあのバイキングで全カット、うん、これ2回目です。去年もね、あのビリー・アイリッシュがさ差別発言した時あったやん、うん、
はいはいはいはい、
あれの時になんか意見を聞かれて、ね、一丁前に答えたらこれほぼカットまあ録画をね、送っていただいたんだけど、まあ、なんか見たらスタジオゲストでデーブさん出ててさ、むちゃむちゃ長いこと尺使って喋ってんだけど、デーブのせいでこれなくなったんじゃないのって言って、ね、こっちは水中やるべきさキャンセルしてんだから本当に。あれめっちゃきついのに ね、本当にあのカロリー他で消費するの大変なんだからそうなんですよ。まあでもまあね、だからもう2回カットされてるからね、もうぜひ3度目の正直で次はと思ったけど、うんうん、もう聞いたらもう最終回なんでしょ本当に。
あ、そうなんや。
じゃあもう無理だよ本当に、夢だったのにバイキングで。はい、ということでね、はい、まあそんなにねまずいこと言ったわけじゃないんですよ。
あ、そう。
うん、いやまあでも
尺的な問題かな。
もうそうなんです、だからテレビってね限られた時間の中で情報をお届けしなきゃいけないし、うん、いろんなスタジオゲストの方々がさ、うん、せっかくいるから、うん、そっちを聞きたいっていうのはもう当然じゃないですか。
じゃあもうデーブさんのせいよね。
もうそうそうそう、いやそれはデーブさんもねやっぱ素晴らしい意見言ってたよ。
まあ、まあもちろん
ですよ。それはそうですよ。まあね、まあ、だけどね、なんかちょっともうな、今年に入ってからカットが多いよね。
あ、そう。
シカゴのほらあの日本人商工会の新年からネタ全カットに始まり。
はいはい。
僕は実はさ、こうニューヨークに今いらっしゃる渡辺直美さんが最近ポッドキャストを始められたんだけど、全編英語でやってはんのよ。
あ、そうなんや。
でもね当たり前ですけど、もう日本で一番フォロワー持ってらっしゃる方ですから、はいはいはい、もうすでにめっちゃ聞かれてるらしいねんけど、うんうん、あでもねまだミアンさんに書き起こされてないですから、まだね。
そこ強調。
いやでも、ね、その番組っていうのが毎回こうゲストを呼んで。うん、まあ、ゲストというかファンの方らしいんだけど、ファンの方を呼んで渡辺直美さんがアメリカのこととか英語を学んでいくっていう内容らしいんですよ。で今回シカゴについていろいろとゲストの方が教えるっていう回で、うん、僕も1回だけお仕事をしたことある方がね出られたんですよ。
あら、
でシカゴはコメディの街でねみたいな話をしてて、うん、直美さんもへえそうなんだ知らなかったみたいになってんのよ。
へ
でその収録の時にね、うん、そのゲストの方がそこにね活躍してる日本人のスタンダップコメディアンサクっていう人がいてね、
うん、
このフェスなんかも企画しちゃって、そしてシカゴズベストスタンダップって賞にも出てたりなんかしてねって結構もう不自然ぐらいプッシュしてくれたらしい、ね、
マネージャーみたいな感じ
で、ね、いっぱいいろんなところマネージャーいんだから、ね、で僕にねその人が期待しときなさいよっていうふうに言って、うん、言われたから、もういざ聞いたら、うん、ずっぽりカットされてるよ。ずっぽしいっかれてるのも期待させないでよと思って、まあ、若干薄々感づいてたよね本当に。だって直美さんサイドからしたら僕を取り上げたとこで何のメリットもないもんね、
う
ん、
まあ、そうやね。
あ、すいません。
そういうことやね。
メリットってまたあの結城さんみたいなこと言っちゃいました。
ああ、
あのすいませんでした。あの逃げられたこの番組の元録音編集です。
逃げられた
ね。思い出しちゃいました、
ね、はいはい、
ね、
ありましたね。
でもね本当にスイッチエロビクスしたかったな。
何その日しか撮ってなかった。何毎週のレッスンとかレッスン
違うの、その日のその時間帯しかないねん。 あれ毎日やったら本当にもう溺れるから死者出るわ
な、バキバキなってる作戦。
そうやね、だからね、本当にね、とにかく皆さんもスイッチエロビクスね、はい、楽しんでいただけたらということで今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。 Goose Island Presents What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということでね、もう先週もまあいろんなことありましたけど、
はい、
もうさ4月やで。
そうやね、
ね、
う
ん、日本だとね新年度2022年度ですよ。
ね、なんか日本ではもうお花見がどうのこうのとか写真見て、
そうよ、
ああと思っていいなと思って。
来週の収録の時にはもう散ってるでしょうよ。
あ、そういうことか。
東京も大阪もね、
こちら雪降ってましたけど。
そうなんだよ本当にね、桜吹雪じゃない、吹雪が来たんだから本当に。
そうですよ、ガチ雪です。
ね、でもさ衝撃的なのはさ、うん、僕大学に一浪して入ったのが2012年の4月なんですよ。
もう12年前ちゃう、10年前かも。
そうやで、でも10年経ってんねやと思ってさ、いやびっくりして。
怖いね、こういうのを考えるとね。
そうよ、だから西郷さんこっち来て何年ですか今。
私もう10年以上経つから
ほら
ね。
でしょ、
はい、
早いよね、早い、本当にね、っていうもう
早いです。
おじさんおばさんみたいなこと言ってるよね。
そう
です、そんなん言ってる場合じゃないんですよ本当に ね。でもね、新成人じゃないや、新入社員の方とかも ねこれ聞いてらっしゃるでしょうしね。だからまあ、うん、通勤の電車とかね、この番組ちょうどいい尺で作ってますから、だいたいみんな1時間ぐらいかかるんじゃないかなと。
そうなん、わかんない、そうなん、どの平均なの、
わかんないけどね、うん、寮に住まされること多いじゃないですか会社とかだ。
最初の
だいたい寮と意外と会社遠いなっていう人多いからね。
あ、なるほどね。
茨城から梅田までまあまあちょっとあるよみたいな特徴がありますからね。
最初は研修でね、多分どっか飛ばされてるやろから、
そうそうそうっていうところもありますからね、はい、そう。でもそれで言うとさ、毎年エイプリルフールになんかこう、うん、シャレのニュースというか、はい、まあ、フェイクニュースだよね、うん、大喜利みたいなのがさこう出るのを僕結構楽しみにして面白く見てるんですけど、うん、今年あったのがさ、マイク・タイソンが来年度のオスカーの司会に決定っていうのがあって、
あ、これソーシャルメディアになんか載ってなかった、
載ってた、
うわって見た気がする、
回った回った、いやそしたらもう誰も殴りに行かないだろうからみたいなことでこうなってて、ちょっとリアルにありそうだね、えへへみたいなのみんなが言ってたんだけど、はいはい、そうだから、まあそういうのとかもありましたからね。まあでもそんなことはさておき、今週も気になるニュース多いですから、行ってみたいと思います。最初のニュースいきましょう。
第3位、ウィル・スミスがアカデミー退会を表明。4月1日、先日のアカデミー賞受賞式でのビンタ事件を受け、俳優のウィル・スミス氏はアメリカ映画芸術家科学アカデミーを脱会することを発表したとのことです。
というニュースですね。
うん、
まあもうこのニュース先週もやったしさ、
ね、
オープニングでも話したからもうええやんって思う気もすんねんけど、まあ動きもこの1週間ありましたし、
ね、
なんかね、心のどっかで僕このスタンダップコメディアンとして話さなあかんニュースやなっていうのを思ってて、今日もね、この特集の3位に入れましたけど、いやもうほんまにね、今日で終わりにしますから、
うんうん、
ね、ぜひお付き合いいただければなというふうに思うんですけど、はい、まあ、もちろん先週アメリカはもちろん日本で多くのメディアがこの問題を報じてて、うん、まあ、国も違えば文化も違うだろうし、受け取られ方もまるで違うんだろうなと思って、はい、まあ、興味深く見てたんですけど、うん、まあ、僕個人としてはね、うん、やっぱ周りにスタンダップコメディアンがうわっと多いですから、
はいはい、
そこでこうバイアスがかかってしまうことに、うん、になりかねないので、うんうんうん、なるべくこう客観的に幅広くニュースを読むようにちょっと努めて心がけてたんだよね、うん、
はい、
で日本のメディアでもさ、こうたくさん取り上げられてて興味深い論考も、うん、まあ、あったんですけど、うん、なんか個人的にはどれもこうスッと落ちるものがなくって、
あ、そう、
っていうのもこうスタンダップコメディに対する理解が、
うん、
こうどれもこう少し的を置いてない気がしたんですよ。
あ、なるほどね。
例えば海外在住の記者っていう方が書いてるんだけど、うん、はい、いやほんまに今の時代のスタンダップをコメディークラブ、まあ、劇場で、うん、まあ、じゃあ少なくともネットフリックスやコメディセントラルでちゃんと見てるのかなっていう疑問符がつくものが、まあ、多かったんだよね。
なるほど。
で、まあ、さっきも言ったけど、もう違うコンテキストの文化だから受け取り方とか意見が違うとも当然やし、それでいいと思うんですが、まあ、この番組ではあくまでアメリカではどう捉えられているかっていうのをフラットにお伝えできればなというふうに思うし、それで別に我々リスナーの皆さんを納得させたりとか論破しようなんて思ってないし、ね、どっちが正しいとかないやん。
まあこういう意見もがあるんだよっていうね。
そうそうそう。で、まあアメリカではこういう論調で報じられてますということをまあ中心にね、ちょっとお届けできたらいいなということで、まあこの最新情報やこの1週間の流れっていうものをまず見ていきたいんですが、まず3月28日の月曜日、つまりビンタ翌日だよね、 ウィル・スミスが自身のインスタグラムを通じて謝罪文を掲載しました、うん、でそこにはクリス・ロックや家族への謝罪、うん、それからアカデミーへの謝罪、あとは映画で演じたウィリアムス家への謝罪があって、うん、まあ、妻の体のコンディションについてジョークにされ感情を抑えきれなかった、しかしそうした行動は決して許されるものではないし一線を越えてしまったということが述べられていたわけですよ、うん、ただそうした中で新情報としてあのビンタした直後、うん、退場をね促されていたんだけども、うん、それを拒否したという事実が判明したと。でこれがまあさらなる批判を呼んだわけですよ、うん、でそうした中での4月1日のアカデミー脱会表明、
うん、
これ別にエイプリルフールじゃないからね、これは本気で、ねね、言ったわけですよね、
はいはい、
でまあ映画芸術科学アカデミーの信頼を大きく裏切ったとし自ら退会を表明したんですけれども、はい、アカデミー側もそれを受理し、引き続き懲戒処分理事会などで検討するとしているわけですよね。ただ別にこのアカデミーを退会してもですね、うん、引き続きまあ様々な賞にはノミネートされうるわけですよ、
ね、
だから ね、今後だからいい演技をすれば、うん、また主演男優賞に輝くこともできるということで、でまあ今後ね、今回の主演男優賞を返上することになるのかということに関しては各メディア、うん、意見がそれぞれ分かれているという状況です、
はい、
ただ映画界全体にこの一件の余波が来ていて、先日ネットフリックスとソニーがすでに決まっているウィル・スミス主演映画の制作中断を発表しました、
うん、
ネットフリックスは映画ファン&ルーズの制作中断を発表して、うん、というのもね、監督を務める予定だったデイビッド・リーチがこの一件で監督を降板することになったんですよ、
はい、あら
で、まあ、現在代役探しているんだけど、ね、うん、監督が決まってんかったらそれは中断せざるを得ない
よ ね、進まないね
っていうことが起こっていたり、うん、あとソニーもね大ヒットシリーズバッドボーイズの、うん、もう第4作目を制作してたんだけど、うん、これが中断ということで、だからね、まあ、今後も余波が出そうだよね、うん、だからこれ共演者の人にもさ、もうプロダクションの人にも迷惑がかかってるわけだから、
うん、
まあ、そういうところっていうのは余波影響っていうのは出そうだなというふうに思うんですが、うん、そんな中クリス・ロックはですね今回の件で一躍時の人になっていまして、まあ、これに違和感を覚えている日本の人々も多いですよ。
なるほど。
なんでウィルだけ制裁を受けてクリス・ロックはお咎めなしなんだと。
あ、それはそうですね。
そうなんでね、まあ、僕もそういうふうに思うこともあるんだけど、まあ、アメリカでの論調としては基本的に、いやいやいや、あのビンタこそお咎めだろうという論調が強いと。
うん、
でそう、ね、つまり身体的暴力の被害者なんだからっていう意見が割と強いかなという印象です。で、まあ、その中で、まあ、要はあのあと賞をまとめたなと、冷静に。
あ、そうやね。それは、うん、聞くかな。
っていう評価を、しているメディアが多いかな。あの、ね、今日はテレビの歴史の中で最高の夜だねっていうふうに言って、そのまま、作品賞発表したっていうね、ドキュメンタリー作品賞発表したっていうところは評価されたりしますけれども、はい、まあ、今実は彼、スタンドアップのツアー中なんですが、チケットの値段が爆上がりしてね、
ああ、そう、
もう最低のところでももう500ドルからみたいな、ね、チケットが取れないなんていうことになってね、そうね、だからね、そういうそれこそ特需がね来てるという状況なんですけども、ね、ボストンでのソロショーで もうスタンディングオベーションで迎えられて、ただ舞台上ではその件については触れずに、今俺の中で処理してる最中だと、今そのことにコメントするつもりはないから早速ジョークに移ろうっていう風にして回避したと。で、まあ、これはだから日本とかでだと、いや、謝罪もなかったのかみたいな風にこう取られることが多いんですが、まあ、会場はいずれにせよ大盛り上がりだったみたいで、っていうのもまあこの観客もともともうクリス・ロックの大ファンたちが言ってるからね、まあそれだけファンも多いコメディアンですし、ということは挙げられるのかなというふうに思いますが、まあエンタメ各方面からもいろいろな意見が出ていて、大きく日本でも報じられたと思うんですが、こちらでも報じられたところで言うと、スタンドアップコメディアン出身でウィル・スミスともクリス・ロックとも親交のあるジム・キャリー、まあ、彼はあの事件について、いや、ウィル・スミスの行動を非難しますと、あってはならないことだったからね、そしてアカデミーも彼を退席させられなかったその弱腰の姿勢に辟易すると、僕がクリスなら被害届を出すねという批判をしたわけですよね。で、ね、ちょうど昨日日曜日行われたグラミー賞でも、プレゼンターを務めた気鋭の新スタンドアップコメディアン、ネイト・バルガッツィっていう人がいるんですけど、もうバイクのヘルメットをねかぶって舞台に現れて、あ、戦んとってなっていう、そういうねジョークをしたりとか、まあそういうなんていうの、この1週間スタンドアップコメディの劇場でもほんとたくさんこういうスラップジョークはありましたよ、ということで、本当に劇場レベルでもそういった対応があったんですが、ちょっと興味深かったのは、多くのコメディクラブ、コメディ専用劇場でですね、反応があって、これまあ先週の放送でも言ったんだけど、もしこの暴力行為を称賛してしまうと、これに倣ってコメディアンに身体的暴力を加えようとする人が出てきかねないというのがコメディ界をはじめエンタメ界の懸念だったわけじゃないですか。 だからまあコメディクラブでは入り口とかに張り紙が貼られるっていうケースが多かって、
うん、
例えばニューヨークにあるコメディクラブ、うん、スタンダップニューヨークっていうところのポスターでは、
はい、
スタンダップコメディアンは社会を批評する役目を担っています、
うん、
それはとりわけこのカオスで不確かな時代においてより顕著です、
うん、
彼らは私たちを笑わせ新しい視点を与えてくれます。そして私たちが普段見ている現実とは違った見え方があることを教えてくれる存在なのです。ですから彼らは守られなければなりません。コメディアンたちに対するヤジやいかなる身体的暴力もこのクラブでは禁じられています。そしてそういった行為があった場合には即刻退席いただきます。退席したあなたはウィル・スミスのように泣きを見ることになるでしょうっていう張り紙が貼られてたりとかして、なんかでもこれとか見るとやっぱりさ、こうスタンダップコメディアンという職業が社会でまとっている役目が割と明確に提言されている気がしたんですよね。そのね、社会を批評する役目、とりわけこのカオスで不確かな時代においてっていうね、そして私たちを笑わせ新しい視点を与えてくれる存在だという、だからいやこれね、だからって僕たちがその特権階級で何を言ってもいいっていうことを言ってるわけじゃないですよね。ただなんかこういうふうにしてみると、ただ観客を笑わせるだけじゃないところを前提として求められているのかなっていうことをなんか改めて、うん、考えさせられたかなというふうにも思うし、あと僕のホームクラブでもあるラッファクトリーっていうところがあるんですけど、はい、これ実は本店はハリウッドなんですよ。で全米最大のコメディークラブチェーンの一つで、
はい、
もうたくさんね、あのラスベガスとかにもあるんだけど、
うん、
ラッファクトリーグループは4月1日から全クラブで入り口にある大きい掲示板、電光掲示板があるんですけど、
はい、
まあ、ちなみに普段ここにはあのショーの案内とかが掲載されるところなんだけど、
うんうん
うん、そこにクリス・ロックの顔写真とともに、
はい、
ラッファクトリーは全てのコメディアンに対し合衆国憲法修正第1条の権利をサポートします、クリス、コメディコミュニティはあなたの味方です、
うん、
というね、文言を載せるわけですよ、うん、で合衆国憲法修正第1条っていうのは、まあ、表現の自由っていうことですね。
ファーストアメンデントって
言って、そうそうそう、
なんていうかな、こっちで例えば警察の人にこう、
うん、
止められましたって、
はいはい、
自分の権利をね、だから
そうそうそう、
あの警察の人にこう言いなりになるんじゃなくて、こう何の容疑で、例え
ばそうそう
そうそうですかとか、そういう権利のことよね。
そうだって一条だからもういっちゃんも初めのねことですからね。だからまあそういう表現の自由、言論の自由ということを、サポートしますよということをラッファクトリーとしての見解として述べているわけなんですが、うん、そしてこの番組にも先週名前出したラッファクトリーシカゴのオーナーでもあるカーティスがですね、
はい、
先日、朝のフォックスニュースに出演しまして、
はい、
この電光掲示板について解説をしてたんだよね。で、まあ、当クラブでは今後も言論の自由を保障していくし、いかなる暴力行為をも否定します。コメディアンは時折センシティブな話題の際どいジョークを言うかもしれませんが、それが身体的暴力の矛先になっていいということは断じてありませんという、
うん、
で僕土曜の晩ラッファクトリー舞台立てたんですけど、なんかいつもまあっていうセキュリティの人が外にいるのよね、
うん、
はいはい、なんかねその時舞台袖にいて、
うん、
なんかセキュリティ強化してたんだよね。
あ、そういうことか。そうそう、お客さんがもしかしたら
上がってこないよね、
はいはいはいはい、
ただなんかさ、うん、チートスっていうなんかあのチーズのお菓子食いながら舞台それで大爆笑しててさ、
ね、はいはい、
そうなんですよ。いや普通にも楽しんでるやんと思って守ってくれるそれと思って、
まあまあないっていうの分かってたんじゃないのか。ないっていうの分
かってた。だからね、本当にチーズと食ってたね、なんか
ちょっとね美味しいよね。
まああれ美味しい、
手オレンジになる
んや。そうなんだよ、手オレンジになるんですよどうでもいいんだよそんなの
は。
でもちょっと面白かったのはさ、なんかいつもリベラル寄りのネタをするねコメディアンがシカゴにいるんだけど、うん、
はい、
そのカーティスがね、あのテレビ FOX ニュースに出て翌日インスタグラムで、うん、カーティスのその写真を載っけてさ、スクショ、うん、今日の朝いつものニュース番組を見せたら俺たちのカーティスが出てきてびっくりだぜ、グッジョブカーティスみたいにつぶやいてたら、うん、もうすかさずコメディアンたちが、いやいや、はい、お前普段からフォックスニュース見とんのかいと、あれだけリベラルなネタやってんのにお前ゴリゴリの保守やんけってそうツッコミ入れてたって、
ね、バレちゃいましたよ
でね、のちょっと裏話もありますけど、うん、なんかそれで言うとちょっと面白いのは、今回この件に関してはおおむね保守もリベラルも同じ論調なんですよ、うん、暴力の否定ということで、うん、珍しく割とアメリカが一つになってる事案なのかなっていうふうには思いましたね、うんうんうん、っていうのもでもやっぱ思ったのは、それだけ暴力に対しての嫌悪があるのかなっていうところをやっぱ感じて、っていうのも日本だと想像つかないぐらいのレベルの暴力が起こる国っていうのもあるのかなと思ってさ、だもちろん銃の犯罪だってそうですよ、
はいはい、
まあ、今回はねビンタだったからあれだけど、銃だって起こりうることじゃないですか、 でさっきちらっとマイク・タイソンの話を出したんですけど、うん、受賞式のこの一件の1週間ほど前に、うん、ロサンゼルスの本当にちっちゃいコメディーショーに、うん、たまたま観客としてねマイク・タイソンが訪れてて、うん、そこにいた観客の一人が舞台上の小部屋にちょっと揉めたよね、
はいはい、
で激高してなんかこうポケットから銃を取り出したのよ。の会場騒然ですよ、みんな机の下隠れたりとか、うん、そうしたらマイク・タイソンがちょっとこっち来いこっち来いいいからこっち来いっつってハグして、
うん、
いいか今すぐ出てけと、
うんうんうん、
銃を持って出てけ、はいはい、いいな分かったなっつって、うん、で会場の外に追い出したっていう、まあ、美談として語られてんだけど、うんうんうん、これさ美談でも何でもないもう 怖さしかないねん僕。
普通の人はできませんよこれ。
そうやし、うん、これマイク・タイソンが会場にいたからよかったけど、うん、おらんかって撃たれてたかもしれない、
まあそうやね、
最悪のショーになってたかもしれないわけですよ、うんうん、ね、しかもショーの後待ち伏せされるかもしれないという恐怖もあるしさ、まあ、だからそれだけこう暴力に対しての恐れとか嫌悪があるからこそ今回の世論になるのかもなっていうのは、まあ、推測されるわけですよ、うん、で、まあ、言葉の暴力ということが論じられていないのは僕としてはまあ違和感もあるんだよね、
うんう
ん、ただ、まあスタンドアップコメディと芸能がここ5年で大きく変わってきているということはちゃんとこちらのメディアでは論じられてて、
うん、
それこそ過去のように他者の容姿をいじるいわゆるボディシェイミングはもう一般的ではないっていうこととか、うん、ギリギリのラインが過去と変わってそれに多くのコメディアンたちがアップデートしてきたってこともちゃんと触れられてるわけですよね、うん、だからこそなんかこうもう一度ね今日本のこれ聞いてらっしゃる方々とか、うん、ほとんどのコメディアンたちの変化っていうのは知っておいてほしいなという思いがあるし、今回のこうした一部のねジョークのせいでジャンル全体をジャッジしないでほしいなっていうのはまあ正直な切実なところではあるんですよ。でその上で非常に興味深いなと思った論考は黒人系のコミュニティからウィル・スミスへの批判っていうのが出ているってことなんだけども、まあこれ先週も話しましたけどクリス・ロックがオスカーの司会をした2016年、これどういう年だったかというとノミネートすべて白人俳優で有色人種の映画人の多くが抗議の意を表して式典出席をボイコットしたんですよね、うん、だからジェイダ・ピンケット・スミスもその一人だったし、うん、っていう中で、まあ、もちろんウィル・スミスももう過去これまでね黒人のオピニオンリーダーとして代表として多くの問題提起をハリウッドにしてきた人なわけですよ、
う
ん、そもそも黒人の人数が業界に少ない、
うん、
それから黒人文化の不当な搾取、うん、もっと言うと黒人を伝統的にステレオタイプ的に描きすぎてると、つまり荒々しく暴力的にカルカチュアしているという声を上げ続けてきた人なんですよ、うん、だけど彼が今回ね、まあ、あれだけ注目が集まるオスカーの、ね、ステージでやってしまったことによって、うん、その暴力的な黒人像というステレオタイプを助長してしまったという批判なわけです。それは、うん、ねえ、まあ、それはね彼含めて多くのブラックコミュニティに属する表現者が時間をかけて積み上げてきたそれを水の泡にしてしまったという、
うん、
まあ、批判で、あ、なるほどなというのは思いましたね、うん、本当に、うん、だこれサイコさんとこれはどういうふうに見てます？
私はもうなんやろ、なんか喧嘩両成敗じゃないけどさ、うんうん、いや確かにあかんよ、グリスミスのなんていうんやろこの暴力は絶対あかんないけど、う
んうん、もちろん、
うん、それを言うと言葉の暴力とか作者みたいに、ね、それも、うんうん、結局何もないじゃない。で特にクリス・ロックなんてもう大御所でしょ、
そうそうそう、
メディアとして、
うん、
でそういう人がさ、例えばじゃああのジョークうちらがしなかったわけやんか、彼は無知 なんていうの、こう彼女がじゃあ脱毛症しなかったからこのジョーク作ってんって言ったけど、
うんうん、
で無知であることの怖さはうちらは学んでるやん、特に BLM
そうな、うん、
コロナを通してさ、いろんなカレンさんとかがエクスポーズされたわけやんか、はいはい、無知であることの愚かさみたいなの、
はいはい、うんうんうん、
で彼もなんか前回さ先週言ったけど
アジア人
そうやってなんか、うん、
ステレオタイプ
像ね、炎上した過去があるわけやん。
そうですね、うん、
でそこをさアップデートせずに、
うんうん、
そのジョークをさ特に中身のないジョークは言ったわけでしょ、
う
ん、知らずに。
そうな、
っていうのは大御所としてそれはどうなのっていう、
はいはい、
でプラスそれをあれをオスカーでやっちゃったわけでしょ。だからみんながみんなスタンダップを好きで見てる人が見てたわけじゃないから、うん、スタンダップにあんまり興味がない人、特に日本人の人とかスタンダップ分からない人もおるやんか、
うんうん、
が見てあのジョークであスタンダップってそんな差別とかそんなんでしょうもないなってなったんやったら、はいはい、それはすごくもったいないなと思うし、そういうわけじゃないからさ、ね、
だからそれには僕らが声を上げてこうじゃないんだよっていうのを言わなきゃいけない
ん
だな。
だからあれがスタンダップの基準っていうのは違うなと思うけど、それももったいないなと思うけど、
なるほどね、
だからそこはちょっとお互いだクリスウィル・スミスか、ウィル・スミスも大御所やからさ、そこでマイクを取ってさ、こう殴る代わりに言葉
なんだから、
そう言ったらそこでの影響力もある人やからさ、うん、どっちもどっちかなって私はちょっと思うんやけどね。だから日本人で多分 あんまりスタンダップコメスタンダップを見ない人が、うん、あスタンダップってこんなもんやろ差別やってさ、
うん、
あの人種とかでやってさ人のことをいじってなんかしょうもないわと思うのは
まあね、まあ、ちょっとね、まあ、悲しい部分はね、そうやね、ある種もどかしい部分、まあ、
なんかほんまにネットフリックスの、ね、そうスペシャルとか見てくれたら
まあそうですね、
なんでスタンダップがこうやっぱさ人種がいっぱいバックグラウンドもいっぱいの国で、うん、やからこそ成り立つ
もちろん、ね、
エンターテインメントやからっていうのを分かってみるとちょっと違う視点になると思うんやけどね。私もなんか最初来た時はさあ人種のことばっかりしょうもないなと思っとったんよ
はいはい、はい、
まあ、結局でもコメディアンってそういうのを分かった上でのギリギリを攻めていくわけじゃない、
うんうん
ね、笑いを通して気づきを与えるみたいなのがあるからさ、はいはいはい、そういうのが分かったら面白いなとは思うんやけどね、うん、
なるほどね、うん、まあ、だからいずれにせよこうスタンダップコメディアンという職業のあり方 そして、ね、社会でまとっている役割というものを、まあ、僕自身改めて考えるいいきっかけになったなと思いますし、なんかまあ日本でね、まあ、残念ながら少なからずついてしまった悪いイメージというものをなんとか回復させることに貢献できたらなっていうのをいろいろ考えた1週間だったんですよね。でだから、まあ、大事なのはなんかこう皆さん一人一人がね、まあ、もちろんこれ僕ともあとアメリカの世論とも全然違っていいし、うん、違っていて当たり前なので、いろいろと考えて自分の意見はこうなんだっていうのを持つことなのかなというふうに思うんだよね。だからまあ何度もこれ言ってきましたけど、スタンダップコメディの魅力は自分と違う意見の人に出会って、そしてそれを笑えるということなので、だからね、それを絶好の機会だと思って、まあ僕もねそれをもらったと思って、まあ今後のね活動にしていきたいなということは、ちょっと思いました。
まあ、でもあの私はデンゼル・ワシントンがこの事件というか出来事の一番の、うん、なんていうのこうかかあのよくした人っていうか、
悪魔が寄ってくると、
そうそうそう言って、うん、ウリスミスにも慰めたし、ね、クリス・ロックにも声かけてるしっていう、
そう、ね、
あの言葉は私はあすごいなと思って、人間は、あのピークに達した時に悪がやってくるもんだよって、
そうですよね、本当に
私は思ったけどね、
そうですよ、ですだからね、僕もエアロビクスしてる時に行くんじゃないの本当に悪魔が、分かんないけどあれが僕の
あれピークなの、
あれピークですから、
嘘、
甲骨に行く時あるから、
あそう、うん、そっちなんや、
そうということで ね2位行きましょう、お願いします。
第2位、ホワイトハウスのサキ報道官数週間中に退任へ。ホワイトハウスでバイデン政権の報道官を務めるジェン・サキ氏が数週間中に退任する意向を固めたことが分かったとのことです。今後はですね、ニュース専門放送局 MSNBC での勤務が有力視されているそうです
ね。ということで退任ですか、はい、ね、
そっか、
まあ、もともとオバマ政権でも広報官を務めた、ね、女性ですけど、
うん、
だからもう43歳なんだね、まだ
見えないね、うん、いや、お綺麗な人ですけど、
ああそういうこと、若く見える
とか、あ、うん、この
僕はいやもうなんか長いからキャリアが、
あそういうことか、もうなんか
ずっとい
るおつぼねさんみたいな感じ、
うん、そういう長いことをずっと一線で活躍してるから、あ
そうだよね、
ま、だからね30代僕ぐらいの時からやってたんだなっていうふうに思って、
あそうだ、ね、
まあなんか有能らしいんですよ、うん
ですね、
うん、だからね、バイデンの政権移行チームでもホワイトハウス報道官任命されて、うん、もうそこから着実に冷静な仕事ぶりで評価も、ね、高いみたいですからね、
うん、
ちなみにバイデン政権の広報チームの、ね、主要ポストも7人全員女性ですから、もうだから女性が多いと会議が長いねっていうのこれバイデンは多分言ってないよね、
うん、バイデンは言えないよ ね、
なんかあ、まあ、誰でも言えないんだけどね、
言っちゃダメ
です、ね、あったねそんな発言もってい
う、ありましたね、この国ではもう炎上しますよ、うん、そのこと言ったら、
いや日本でも
炎上したから、
うん、もうねっていうのがありまして、ただ一部報道では就任当初から1年ぐらいで退任するという意向だったらしいんですよ。
あそうなの、
うん、でだから今月30日に予定されているホワイトハウス記者団との夕食会までは一応ね報道官ポストにいるみたいなんだけど、うん、もうその後はまあこう分からないということで、うん、でさトランプ政権でもう次から次に報道官辞めていったじゃないですか、うん、どうなんのみたいなのがあったんですけど、しまいにはもう全く記者からの質問に答えない報道官いたりとかしてるじゃないですか、そうそうそう、ボール持たない野球選手みたいな感じですよ、
そうね、
そういうことなんだけど、うん、まあでも次のね就職先として上がってるのが MSNBC ということで、うん、この MS っていうのはマイクロソフトですよね、うん、だからマイクロソフトと NBC が共同で設立したニュース専門局なんですけど、うん、そこに勤務すると見られているわけですよ、うん、まあ、このジェーン・サキ、うん、まあ、この MSNBC とまだ正式に契約を結んでないし、 MSNBC 側もコメントは差し控えてるみたいなんだけど、うん、まあ、どうやら協議は発展してるだろうと、うん、
なるほど、
いうことで、で、まあ、この件をね最初に報じたのがアクシオスってところなんだけど、
うん、
NBC の配信プラットフォームピーコックの番組で司会を務める ほか MSNBC の番組にも出演するんじゃないかというね、うん報道してました。で、まあ、この人ホワイトハウス報道官になる以前の数年は、うん、CNN の政治担当コメンテーターだったんですよね。
あ、そうやったよね。もともとじゃあ放送業界に
もうい
らっしゃったんや。
うん、そう、まあ、あのオバマ政権の報道官からこっちに来てるので、うん、まあ、だから割とねあのそっちはもう専門に近い、うん、でしかもねステップアップにはなるじゃないですか。
そうだね、だって政治関係やって
ますし、顔も売れるし、うん、ホワイトね、政権のねの真ん中にいる人ですから ね、ということで、で、まあ、この先の後任が誰になるのかっていうのはまだ分かってなくて、うん、ホワイトハウスももちろん今コメントはできないですから、うんうんうん、ただまあジャンピエール副報道官か、ベディングフィールド広報部長どっちかなんじゃないかみたいな言われてる、まあ、ほぼもうジャンピエールで決まりっていう報道も出てますけどね。
ああ、そうなんや。
まあそういうことなんですが、うん、僕はもうなんならもうそれこそもうねジェンサキフォックスとかに行ってほしいよね、うん、
あそう
もう振り切ってほしいよね。
振り切ってほしい。
今だからジェニファー・グリフィンっていう、うんジャーナリスト、まあ、とりわけ国防問題の担当の人なんだけど、はい、もうなんかねフォックスと全然合ってないんだけど、うん、一人でなんか頑張ってんだよ。
なんかギリギリを攻めてってる感じ
というか、もう保守保守してないんですよ。だからもうなんかもう明らかなこのフェイクニュースだろみたいな時にも、うん、これねフェイクですねって唯一言っちゃうんだよね。
あ、そうなんや。
もう叩き上げすぎてでなんかちょっと変な空気になって、うん、でもそれでもなんかちょっとこうキリッとしてるっていう人がいて、うん、でも援軍がいかんせんいないから、
いやあの勝手にジェーン・サーキさんをあの送らないでください援軍
と。いやだからね最近しんどそうにしてるからねジェニファー・グリフィンが。でも僕もフォックスニュース見てるから、あの両方見ないといけないっていうことで、ね、見てるとジェニファー・グリフィンが絶対ここにいない方がいいんじゃないのっていうふうにね思うような人なんで、なんかねあのジェーン・サーキぜひ援軍に行ってほしいなというふうにちょっと思います。だってもうバイデンの尻拭い何回してるよっていう、あのほらウクライナのちっちゃい侵攻だったらこれ行かないですねみたいなって、いやちっちゃい侵攻ってなんだみたいな、そうそう、うん、ゼレンスキーに怒られた時 もうすぐ行ってたもんね。あれなんかあれ汗だくになるよあんなのされたら本当にね。まあだからあとね1ヶ月弱ですけどね、ジェンサキの、うん、まあ有志ではないですけどね、どんな、
まあ、親しんだお顔を、
ね、そうそうそうね、そしてこの後の出世ね、どういうコースいくのかっていうのをちょっとなんかこうキャリアアップとしてちょっと僕は見てみたいなというふうに思っております、うん、ということで第1のニュースいきましょう。
第1位、オレゴン州の尊厳司法、他州の住民も対象に。医師の手助けによる自殺を認めたオレゴン州の尊厳司法をめぐり、大衆を州の住民のみと認めた居住条件に反対する医師が裁判を起こしたことを受け、オレゴン州はこのほど居住条件を適用あるいは強制しないことで合意したとのことです、
というニュースですね、うん、まあ、尊厳死という言葉ですけど、うん、まあ、つまり回復の見込みのない患者が医師の助けを借りて自らの命を絶つということですかね、うん、まあ、なんか今実はオレゴン州を含めた9つの州ではこの尊厳死を認めてるんですよ、
う
ん、
もう9つの州で認められてるんやね。そ
う
そ
う、まあ、もうなのかまだなのかね。あ、
私はこれ最初から結構あの見てたんで、
だよね。うん、でさ、まあ、尊厳死っていうね言葉、英語だと Death with Dignity っていうふうに言うんですけど、うん、安楽死っていう言葉があるやん。
そうやね。
で安楽死は英語で、Euthanasia っていうんですよね、うん、俺も知らなかったんだけど、
うん、
で、まあ、これ安楽死と尊厳死の違いっていうところなんだけど、うん、尊厳死は人間が人間としての尊厳を保って死に向かうこと、
うん、
まあ、具体的に言うと延命治療を施さず自然な最後を迎えることらしいんですよ、うん、
は
い、
なるほど。
でそれに対して安楽死は、うん、まあ、人為的に寿命を短くさせることらしくて、うん、まあ、でも安楽死に対する定義はもういろんな医療機関や国によっても実はバラバラで、
あ、そうなんや、
積極的安楽死、消極的安楽死とかいろいろ、まあ、あの内包している部分があるんですって。
あ、でもユーセネージアって言われたらちょっと強制感があることだもんね。
そうそうそう、っていうことなんだろうね、うん、だから Death with Dignity、 尊厳死っていうことに関して言うと、うん、まあ、インフォームドコンセントの一種であり、うん、まあ、アメリカのいくつかの州では、まあ、患者が冷静かつ明確に望まない医療を拒否しているのであれば、うん、それに従うのが医療倫理であるというのが一般的になっているということで、うん、まあ、1997年、だから25年前ですね、定められたこれまでのオレゴン州での尊厳死法っていうのは、うん、18歳以上のオレゴン州の住民、うん、そして治療の難しい病気で余命6ヶ月以内であること、うん、その医師2名の診断と医師の署名、うん、安楽死のための薬を2回リクエストするっていうのが条件で、まあ、この尊厳死が認められてるらしいんだけど、実際にこの尊厳死を選んだ患者さんでも実際に服用したのって3分の2ぐらいの人たちで、
うん、
まあ、要は 実際に使わなかったっていう人もいるみたいなんですよね。最後
バカ
な見解を変えたりとか、あとはまあそれまでにまあ亡くなってしまうケースもあるしっていう中で、オレゴン州のニコラス・ギデオンセ医師がですね、訴訟を起こしていて、まあこの法律の対象オレゴン州の住民のみとする条件を撤廃してくれと。なんでかというと、このギデオンセの弁護士曰くですよ、あの要はそのね、薬を服用させたとした時に、州外の人にね、あの住民に対して薬を処方した時に、刑事罰と民事罰を受けうる可能性があるわけですよ、お医者さん側は。
なるほどね、
それは避けたいと。だ医者の権利を守るという意味もそうなんですが、そういうことで、まあこれ訴えたわけですよ。で、まあ、結局裁判所に提出した結果、オレゴン州の保健局、オレゴン州医療委員会、それから、軍地区検察っていうのも同意して、まあ、この居住条件っていうのを撤廃するということを、まあ、認めてくれたと。で、まあ、これね、その法案を作っていく必要があるみたいなんですけども、これに対してもちろん反対派もいて、これ要は医師の幇助による自殺とか人工妊娠中絶の権利に反対しているっていう団体は、いやこれでオレゴン州は各州から自殺幇助ツアー、みんなやってくる自殺ツアーの中心地になるじゃないかっていう反発をしているということで、
自殺幇助、まあでも嫁、6ヶ月以外の人が、
まあでもそうね、だからそれ6ヶ月以内を全うしてないんじゃないかっていう意見になる可能性はあるよねっていうのも、もちろんこれは宗教とも絡んでいることで、そのじゃあ命って誰のものなのとか、そういうことになってくるし、まあだから先ほど人工妊娠中絶話もしましたけど、そこともまあ宗教観、医療倫理だけじゃなく宗教観っていうのも非常に大いに関わってくる問題なんだということでさ、だからアメリカって本当に広いから、
広いよね、
だからいろんなところで意見がまるで違うじゃないですか、
観点が違うよね。だからこうやって宗教的に、ね、どこからの人もいるし、もちろん自分がさ、例えば子供とかでもう難病で生きれませんって、でも治療で延命でもうすっごい辛い思いしてさ、親としてはそんな子供見たくないじゃないっていうさ、こうなんていうの、人間の心理としてのさ、
そうね、
視点もあるからさ、
プラスその科学というか医療倫理っていうところもあったりとかして、ね、まあだからね、
難しいなと思うね。なんかどの観点から見たのがいいっていうのはないやん、ないんですよ、これって正解がないからさ。
だからね、今日のニュース一貫して多分そうだと思うんですけど、なんかこうアメリカではね、こう受け止められてますっていうことって、まあ、ほぼ不可能じゃないですか。
そうやね、
いうことって、アメリカではこうだよとか、アメリカの世論はっていうことって難しいから、もうそれだけ大きいし、もう意見が分かれる国なんだよね。だからまあその一人一人違うだろうし、でもその中で意見を持つっていうことがね、やはり大事と今日ずっと言ってきましたけど、それをねもう一度確認できる、まあ一つこのニュースだったんじゃないかなということで、以上グースアイランドプレゼンツ What's Happening America のコーナーでございました。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るザクズウィークリーアップデート、魔界の話全略シカゴよりのコーナーです。ということで、そういう意味だとさ、あの意見が異なる人が多く住む州フロリダ、ね、最近何か
と、それともあの異なった意見が住む人が多い州フロリダですか。
そうです、そうです、あの、まあ、我々の住んでるとことは異なっている
まあ ね、
ね、
はい、
ね、前週も予告しましたけど、あのこの週末公演予定だったんですよね。
ああ言ってたね。
そうなんですけど、あの前々日に、あのキャンセルになりまして、
キャンセルって
あのあショー自体がじゃないね、僕 の、 あの出番がキャンセルになるっていう、
あ作者がキャンセルされたこと、
あの そ, うあらら、そういうと僕はなんか問題発言をして炎上とかじゃなくて、
あ違うの、
単純に、はいはい、ちょっとまあブッキングの問題でいろいろ僕のスポットがなくなったっていうことなんですね。
なんと
なんか最近やっぱそのほらカットされる時期ですから、
全カット多いね。
そうです、まあ、僕のせいでは今回ないっていうこと
な
んで、まあ、ごめんなさいねごめんなさいねっていうふうに言われたんだけど、仕方ないですけどねって言ったんだけど、その時点でまだね飛行機取ってなかったから、
じゃあいいやん
でももうちょっともう飛行機取っちゃいましたよって
言った
言ってないけど、そうそう、でもよかったなと思って、なんか泥縄式であることがさ、こんなにもなんか功を奏すことってないよね。基本的に前日に取るから、それで高くなってるやんって時とか、お飛行機もないやんって時とか結構あんねんけど、でもなんかね準備できないんだよね、そういうの、なんか良くない癖でね。だからまあ、で今回でもこういうさ、逆にハッピーなことが起こって、取らずによかったみたいな、ね、取らないことでお金逆に失わなかったでしょ、
いや、まあ、でもあのフライトは絶対リファンドっていうか、こうあのお金は返ってくるしさ、
返ってこへんよこれの場合、あの僕が取ってもうたら、 もう向こうはくれないもんお金は。
あ、まあ、前日はそうか、24時間やったらあかんか。
そうよ。だから今回はハッピーが待ってたからこれまた次もこのハッピーに依拠しようってなるやん、フォローしようっていうね、
そうなんかな、
そういうことになりますからねということで、だからその代わりにね、フロリダ行けなくなった代わりに出てきた、うん、あのホットソースショーっていうのがあって、シカゴでね、みたいな感じなんだよ。でもコメディアンは基本ね5分間の持ち時間が与えられてるんですよ、
はい、
4分半になったら、うん、こう合図があるんだけど、うん、こう舞台上にね激辛ホットソースがこう5本置かれてんの、
違う種類の、
そう、うん、ほんでなんかこう辛さの段階が違ってて、
あーなるほどね、5段階
そう1から5の数字が振られてて、うん、まあ、5が一ちゃん辛くって、うん、1が一番マイルドなのよ、
はいはい、
ほんでまあ、5を飲み干したら持ち時間が5分追加されて計10分できるわけ、で4飲み干したら9、
はいはい、
9分ね、で3飲み干したら3分追加で8分みたいな、
まあ、でも4分半自分が持ちネタやった時にやるってこと、
そう、その時に合図が来て、はいホットソースタイムですってなるわけよ、
でじゃあはい3分追加とか、
そうそうそう、ね、うん、だからまあどの辛さを飲んでもいいの、コメディアンは選べるの、ね、でお客さんとかに聞いて煽ったりとかして、どれいっちゃう、何番飲んでほしいみたいな、そうそう、
はいはいはい、
何番飲んでほしいのとか言って、
はいはいはい、
1番の人、ああなるほどね、2番の人とかやるやん、なかな
か
でしょそういうの、
はいはい、分かる分かる、
でやるんだけど、うん、なんかもうじゃあ飲んじゃうよみたいな感じで言ったんやけど、うん、普通さこれ日本の芸人さんとかだったらさ、うん、これ絶対に5いくやん、
そうやろね、
だってこれそういうもう合意ができてんだから、お客さんもコメディアンは辛い、うん、ソースをショットするで、コメディアンもそのつもり来てるんでしょ、
フリやろ、だからそれどうするどうするって言ってるのって、
そうやで、
うん、
でもそう盛り上げて飲むわけやん、
そうや、ね、
ほんで僕さ6番目ぐらいの出番やってんけど、うんうんうん、前のコメディアン見てたら、うん、なんかみんな2とか3行くよ、
ね、一番無難なとこ行って
びっくりせえへん、え何のために来たのみたいな、
もうほんまに 2,3 分欲しかったんやん、
そう2,3 分のためだけど、それでなんかしかもなんかあるやつはちょっとね、あの2と3を混ぜてね、あの5にしますね、なるかいみたいな
何分もらえんねん言
うて、そうやで、でみんなそんなんやっててさ、で僕もう5やん、そんなもう余計5行くしかないやん、うん、誰も行ってへんねんから、
うん、
ほんで見たら5満杯に入ってんねん、
あ誰も行って
ない、誰も行ってないから、でもうさ、しかもちょっとさそんなのさ会場のお客さんにも見えるようにちょっと大盛りでついでさ、もうこれ行くしかないと思ってガッて行ってん、
あさすが、
ちなむところ僕、
うん、
辛いの全然得意じゃない、
そうよね、
そうやね、一緒にさ、ね、なんか韓国料理屋さんの時もさ
全然あかんかったよね、
もだえてたでしょ、
もだえてた、もだえてた、汗かいてたもんね、
そ, それが舞台で起こったのよ頭の何毛穴から全部汗出るの分かるし、ゴー
ってやばい、ちょっとやばい、
本気でね、なんていうの、あの
痛いやつ、
痛みしかない、刺す的なやつ、
はいはいはいはい、
で目チカチカしてきたんですよ、
あ分かる分かる分かる、
でなんていうの、喉ももちろんやばいし、うん、こう本当にさテキーラのショットした時ってさ、
うん、
なんていうの、食道を通っていくのが分かるじゃないですか、
ちょっとカッてなる感じ、
熱い感じ、
暖かい感じ、
あれがホットソースでさらに来たわけですよ、
でもなんかあの食道が痛がってる感じ
やん、そうそうそうそう、だからもう意味が何もないものですよあれは、その人間の
口ヒリヒリするし、こうこの辺なんか
唇もめっちゃ荒れてきて
荒れてきた、
痛っ、痛っと思って、でもさ喋らなあかんやん、でそのままだって5分ゲットしてるから、こっから目カッて刺して、
飲み干したんじゃ、
飲み干したよ、
そう、
ほんで横に置いといた炭酸水を飲んだら、炭酸水またブチャブチャブチャブチャブチャ
ブチャってなって、痛い痛い痛い
痛いと思いながら、でも頑張って喋るやんか、ほんならでも急に喋ったから、うん、しゃっくり止まらんくなって、
びっくりしたんや、もうなんかそんな辛いの来たから
っていうの来て、ちょっとお客さんも大丈夫この子みたいな、5行ったけど大丈夫みたいななって、
無理やったら、でも5飲んだ瞬間
でもなんか変な空気になって、サワサワサワサワサみたいな、この子5行く変な子みたいな
そう、
なんか
スタンディングオベーション的なんじゃないの、
全然
とかじゃ
全然なれへん、あの
やり損や、
アメリカにもねゆとり世代あるわなんでそんな無理してんのこの人みたい な,
あなるほど、ね、
ちょっとドン引かれて、
ジェンZかな、
そうやねで僕もなんかちょっと変な空気で、結局しゃっくりが止まらなかったせいで、うん、あの2分で降りたんよじゃあ2でよかったやんって言って、
かもう5半分飲んだらさ 2.5 分やんか、
いやそういうのないね
ない
ね
あないやん、
5半分飲んでもあれはもう
無理やった、
もう5ですよ、
5か、
うん、っていうことでね、あの本当にね、意味のない時間をね、過ごしたっていうことで ね、ホットソースショーね、ぜひあの出たい人はね、
うん、
来週本当にね牛乳ってあんな美味しいんだと思ったよ、ね、バーで牛乳を頼んじゃったから、カルアミルク用のお前これ最後のやつだぞ って
もうほんまにちゃんとあれ牛乳飲んだらさ辛さ引くっていう、うん、ほんまに
本当にねあんなにね効くとは思わなかったなということでね、今週のサクズウィークリーアップデート魔界のお話前略シカゴよりのコーナーはミルクっていいねでございました。 ここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオ from シカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャスト、そして YouTube などでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレイディオ @gmail.com までご連絡を。ベンマアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページ、もしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、次のコーナーに行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
ということで、先ほどからの流れで、今日は、っていう、これをね、何というかということをね、教えたいなと思います。 Hiccups Hiccups
やってないよね、これね。
やってないね。だってしゃっくりそんな出ないもん。僕あんまりしゃっくり体質じゃないんですよ。
あ、そうなん
や。お酒飲んだらしゃっくり出る人がいるよね。
あ、
そう、なんか、まあ、でも音からなんかね、ヒッカップ、
うんうんうん、
あのエルビス・プレスリーのさ、はい、歌い方がヒッヒッヒッってなるからヒックアップ奏法とかね、奏法か、ヒックアップ奏法なんて言われてたりしたんですけどね、はいはい、うん、まあそのヒックアップって言葉なんですけど、なぜわざわざこれをあの特集したかというと、うん、これ実はしゃっくりという意味だけじゃなく今使われていてですね、うんうん、例えばなんか、まあ、なんか問題による中断やったりとか、
うん、
まあ、トラブル、差し障り、いざこざなんかの時もね、
うんうんうん、
ああもうこのイベントノーヒックアップだったよみたいな、
うんうん、
もうヒックアップなんもなく終わったよなんていうね、
そうだから、連絡とかでね、ちょっと皆さんすいません、ちょっとヒックアップスがあって、
そうそうそう、
こういう風に中断してますみたいな、
そうそうそう、うん、っていう風にも使えたりするの、うん、ただ僕本当にそれ初めて聞いた時しゃっくりと思ったんだよね。
あ、そう
そうそう、だけどそうじゃなくて、うん、そのまあ比喩というか、まあまあ、中断してるじゃん、喋りがっていう風にと、
うん、
いうことで中断とかね、うん、まあ、もうそこから転じて問題ということなんだけど、うん、まあ、あのショーにおいてあのホットソースは確実にヒックアップだったよね。本当にね、だから あんまりねこういうエクストリームなのをやる必要ない。あとなんかこのなんていうの、これ僕結構日本のお笑いの、はい、結構なんていうの、独自のジャンルだと思うんだけど、うん、熱々のおでんとかさ、
熱湯風呂
とか、そうそう、
はいはいはい、
とかそういうなんていうの、エクストリームなものをやって、うん、ダダダダダダとかリアクションを見せる、うん、リアクション芸ってあんまりアメリカにないじゃない、
ない、ね、ない、
なんかそれが新しいかもしれないから、その辛くてダダダダダっていうのとかってやっぱ面白がってくる人はめちゃくちゃ面白いんだけど、うん、ちょっと引く人もいるんだよね。
そうそうそうそうそう、
なんでそんなことやってんの。
結局自分の痛みに反映しちゃうんじゃないの。
そうかもね。だから私もこの辛いのをやって
わーみたいな、
なんでこんなの見させられてんだろうっていう人とかもいるからね。
そうそう、苦しんでる姿が何が面白いっていう感覚の人
が多いのかもね。かな、だからそのぐらいね、このなんていうの、うん、笑いもね、もちろんアメリカと日本で違うんだなっていうかね、その、うん、誰も5いかないんだから。何度もある
の。やっぱそこは日本人の考えよね。日本人コメディアンな感じの考え
で。でもさ、西郷さんもその舞台もしさ、それわざとブッキングされて出るって決めたんやったら、うん、5行くでしょ。根性もあそこ
ちょっと5行こっかなって注ぐふりしてパッて匂いかえ、あ、やっぱヤーミーピッツってこう2
それいける、その空気の読む
っていう。だってあのそのお客さんの反応を見る感じ、5行こうってフフってなる感じじゃないやろ。なんかでも、ね、やっても
たよ、おーって言ってるやつはいたんですよ。あの
あそう、でもあれやろ、全員が全員でこうなんか後ろからフッフッって23人プップってなる感じのフーやろ。
そうあの、ね、一番前のやつがねすごい応援してきた。あいつの顔忘れられへんなと思って、ね、
ちょっと半分以上からのサポートは欲しいかな。なんか
まあそうだよね。そうしかも結構ねちっちゃいシアターだったんだよね。
あそう、
まあだからね、そう、まあ、とにかくそれが一番のねヒックアップだったなというふうに思います。ということで Repeat after me。 ヒックアップス、ヒックアップス。ということで次のコーナーです。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、サクズレイディオ @gmail.com、 サクズレイディオ @gmail.com、 SAKUSRADIO@gmail.com までお送りください。
さあということでね、本当に今回もね、ご紹介したいなと思うんですが、
はい、
ラジオネームじゅんこさん、サクさん、サイコさん、こんにちは。
こんにちは。
実は私は以前サクさんをお見かけしたことがあります、
うん、
2020年の1月頃、サクさんが日本に一時帰国されている時でしょうか、西梅田の道で曇り空なのにサングラスをかけてコートの襟を立てシュークリームを頬張りながら歩いているサクさんとすれ違いました。オーラがすごいなと感じましたよ、かっこ笑。そちらでもそんな風に歩いているんですか、というね。
なんという
本当に恥ずかしいね、これね。
変人やん。
でもね、 一言言いますよ、はい、私ですね、目が非常に弱くてですね、これはもう診断もされてて病気なんですよね。でこのサングラスをですねかけないと、こう、まあ、野球の時もそうですよ、曇り空でも紫外線はあるから、
はいはいはい、
そうじゃないとですねいけないという、これもう、そういうもう体質なんです。だからそれをこういう風に笑うのはこの純子さんの中のクリス・ロックが出てきてるか ら、
あら
僕ももう今これもうジェイダ状態ですよ。
あ、そう、傷つけられてるじゃあ私がちょっと純子さん、
うん、ピンタしてください、
ピンタしようかこれ私がなかなかのやろこれ
そうでっていうね、あの風に 僕は全然そのあの本当に自分の中で冗談できるぐらい全然あれなんだけど、本当恥ずかしいねこれ。
恥ずかしいね、
恥ずかしい、
まあ、
しかも
別にあれでしょ、あのサングラスはお目目の病気として、シュークリーム頬張るのは別にあの薬でも何でもないし、お目目に対しての
そうやね、あの美味しかったねなんかねセブンイレブンとかに
置いて、恥ずかしい、歩きながら食べてるって、
ね、しかもちょっとサングラスもね当時生きてて、うん、なんかレンズ緑みたいなやつだったんだよね。
うわ、
カマキリみたいな感じのね、それは申し訳ない。
そうで、これは恥ずかしい。しかも西梅だね、ちょっともうどこやねん、
今だね、多分今のね。でもね、このね、シュークリームっていうことに関して言わせていただくとですよ、うん、僕あの銀座を歩いてた時に、前からちょっと髪長い方がこうちょっと斜め45度上を向きながらシュークリームを口にこう注ぎ込んでる、
注ぎ込んでるってどういう意味だよ、シュー生地どうしてんのあれ、
そうキュッとこう絞りながらこう、しかも指をこう舐め取るように歩いてるっていうのにすれ違ったので、パッてすれ違ってよう見たら狩矢崎翔吾さん
のお花の、
お花の、はい、でうわっ、なんかええなって、その時オーラすごいなと思ったんですよ。それこそ
ちょ、何日本で俺絶対シュークリームで頬張ったんねんと思った
で、そう、そこで多分そのなんていうの、潜在意識の中に狩矢崎翔吾インスピレーションがあったんだろうね。だからこの純子さんの中のクリス・ロックと僕の中の狩矢崎翔吾がこれマリアージュした形なんだよね多分。
いやいやいやいや、いいように言わんとけ
いやいや、いいようには言ってないと思うこれそれはあるのかなと思いますけどね。いやでもなんかシュークリームとかさ、
ブームですか日本。
いやでも日本ブームとかじゃないです。でもコンビニで売ってるやん100円
美味しいね、あれ美味しいのよ、100円ちょっとで食べる、ね、
でもうちの近くにさ今ちょうどビアードパパあるやん、
あるね、
だからあそこね、はいはい、ちょっと行きたいなとも思うんですけど、シュークリームね、クリームパフっていうじゃないこっちだと、うん、シュークリームってこっちでね英語で言ったらもう靴磨きのクリームになっちゃう。
あ、はいはいはいはい、
だからね、シュークリームなんか日本でちょっと食べたいなというふうに久々に思いましたけどね、本当にね。何の話だっけ
シュークリームの話、
あ、そう、さあそちらでもそんな風に歩いてるんですか、歩いてないよね。あ、でもアメリカの方がどうですか、食べ歩きしてる人多いから道でなんかこう、
私日本の方が食べ歩きできた気がする。
でも一応なんかマナー違反って言われてて、さ親とかには絶対怒られるやん。
あそうやね、
そうそう、おにぎりとか
さ、なんていうの、こう食べ歩き街道みたいなところです、わかる、
わかる、あ、分かる、
例えば広島
屋台とかあるとことかな、
宮島焼けとか牡蠣とかさ、こうやっぱりパッてその前とかでこう食べ、
わかるわかる、
わかる、
あれはねあるよね、
食べ歩きっていうのかな。
そう、でも例えばなんかブリトーとかさ、こっちでさ食べながら歩いてる人とかサンドイッチとか食べ、
あ、なんかガチなんはなんか、あ、おーってなとはなるかな。シュークリーム私は食べれへんから、こっちで道歩きながら、シュークリームはベッタベタなるし、
そう、
歩きながらクリームめっちゃ出てくるやん。
それをだから狩矢崎翔吾さんこう指でフィッとこう舐めてたんだよね、こう。
やだ、歩きながらですか。
そうそうそう。
ブームは、ね、日本でそういうブームやろうな。
いやないよそんなブームはね。でもそれはね僕の中で結構衝撃的で、ああなんかいい。
何ができるかな。キットカットぐらいやったら。
そうそうね。だからカロリーメイトとかさ。
あ、カロリーメイトもでもさ結構さガサガサって箱開けて、袋ガサガサって開けてからのうちも2本入ってるうちに1本取り出してんのか。
確かに両
手一応下がりから、これをさ食べながらさ歩きながらって結構な、なんていうの、
労働量やな、
こう、うん、労力と、うん、
まあ確かにね、
注意力3万になりませんかと思ってこっち
だから、そうね、だからまあなんか、まあ、食べ歩きは良くはないよね、マナー的にもね、
良くはないやろ
う
ね、
うん、まあだから、
まあ、あのこっちはレベルが違うから、ほんまに2号なのボックスありやん、白いボックスカパッて開けてさ、もぐもぐってこうやって食べながら歩いてる人普通におるやんか、
いる、そうそうそう、
学生さんとか時間ないかなと思って、
お箸とか食べてる人もねいるからね、だから
あの、ね、たまにびっくりするの
は、いろんなねフリースタイルの人がいっぱいいて、ね、いいんじゃないですかね、いろんな人がいてね、
まあでもシュークリーム、アイスクリームはだってほら食べ歩きするよ、
もちろんもちろん、ね、それはそういうものですからね、そうそう、
まあ
まあ、だからそれで言うとね、うん、あのそちらでもそんな風に歩いてるんですかってことで、コートの襟はねまだ立ててるよ、寒いから、やっぱ
寒いから、
寒いから本当に、はいはい、マフラーもしてるけど立ててる、
しかもシュークリームも頬張ってるから、まあまあやってるってことやね、
やってること、はい、歩いてます、これがね、これがね そういう人間だって、俺はそういう人間だっていう、
これスタイルですか、
はい、ビッグダディと一緒のコメントでね終わりたいと思いますということで、この番組では毎週リスナーの皆様、さくらテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はさくずレディオ @gmail.com ということで、私さくやながはインスタグラムや YouTube 公式サイトなども随時情報を発信しております。お気の方々はインスタグラムのさくやながわ、そして YouTube 公式チャンネルもフォローしてください。そしてこのさくずレディオお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると非常に私たちも嬉しく思います。そして改めて私の著書ゲラップスタンドアップが好評発売中です。現在 Amazon で購入が可能です。ローマ字でさくやながわと検索してください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、来週もねどんなニュースがあるのかなということなんですけれども、ね、なんかこう書き起こしされるニュースがあるといいよね。本当はあっちゃよくないんだけどさ、
はいはい、
そういうね、ちょっと骨のある、そしてスタンドアップにとって今度はプラスなニュースがあると。これもだってマイナスしかないんだから、このデイブ・シャペルのさ、あのトランスジェンダーいじりでネットフリックス抗議、それからジョー・ローガン の、 あのニール・ヤングとの、あの問題とかさ、なんかそういうね今度はねプラスのニュースで、スタンドアップコメディっていうのが日本にね知れ渡るといいなというふうにね、思っております。ということで改めまして、また来週お会いいたい。さくやながわ、
まいこでした。
バイバイ。